東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。しとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、しとぴっちゃん。6月、そろそろ全国的に梅雨入りですね。しとしとと降る雨に道端を彩るアジサイの花が映える季節になりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？本日もね、早速番組に届いたリスナーさんのメールご紹介します。ラジオネームひさちゃん、リサネーのビタミンサプリ、毎回楽しみに聞いています。前回のゲストのともみさん、深いお心に感動しつつ、どんなファッションなのって気になりました。リサネーの気持ちが上がるファッション教えてください。ちなみに私は着物に目覚めました。そして私の好きなディズニーのプリンセスはシンデレラです。いじめられても綺麗な心を保ち、魔法使いやかぼちゃの馬車に助けられ、ガラスの靴で王子様が見つけてくれる、そんな夢のようなお話がとても気に入っていますとのメッセージ。ひさちゃん、ありがとうございます。いつもねメールでメッセージいただいてたんですけど、苦手だとおっしゃってたね、スマホを使って番組コメント欄の方にもメッセージ入れてくださって本当に嬉しいです。そう、前回のゲストのねナースで絵本作家のともみちゃん、収録日はご自分のキャラクターのブランドのお洋服で来てくれました。ギャルファッションの魅力はね、お人形のようなフェイク感だってお話ししていたけど、ヘアもメイクもまるでお人形のように可愛かったです。そしてね、着物に目覚めたひさちゃん、素敵ですね。最近はねあまり着る機会がないんですけど、リサネーもね着物大好きです。着物姿がねバッチリ決まってる人は憧れちゃいますね。やっぱりね、大和なでしこですもんね。美しくね着物を着こなせたらいいなって思います。着物のね世界もなかなか奥深いですからね。ひさちゃんにもぜひ素敵なお着物ライフを送っていただきたいなって思います。それからね、リサネーの好きなファッション、リサネーはねその時のシチュエーションによって気分の上がるファッションを楽しんでいます。ゴールデンウィークにね渋谷ウームでヘブン&ヘルっていうイベントがあったんですよ。お友達のね綾乃ちゃんが DJ をしていた天国と地獄をテーマにした楽しいイベントでした。こちらでもねヘブン、天国の白、ヘル、地獄の赤と黒というドレスコードがありました。リサネーはねこの日はヘブンの気分だったんで、ちょっとね天使をイメージして白のワンピースで参加したんですけど、こんな風にねファッションで気分を盛り上げるっていうのもとっても楽しいですよね。そしてシンデレラが好きだというひさちゃん、シンデレラってねやっぱりディズニーの中でもプリンセスの中のプリンセスっていう感じがします。皇室のプリンセス、眞子様のご婚約のニュースもありました。大学のね同級生の方と愛を育まれていたということで、ぜひお幸せになっていただきたいですね。おかげさまでリサネーのビタミンサプリも第8回、こうしてね送っていただいたコメントやメールでリスナーの皆さんと交流できるのがとっても嬉しいんです。これからもね皆さんとのコミュニケーションを大切に、大人女子、大人男子の皆さんが楽しめるような情報をお届けしていきますね。本日も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第8回目放送、梅雨入り本番始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。 このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサ姉の視点からお話しするコーナーです。本日のビタミントークの話題はズバリ毒パワーとデトックスです。先ほどね、オープニングでリスナーのひさちゃんが、シンデレラが好きっていうメールをご紹介しましたが、ディズニーのプリンセスのお話にはプリンセスをいじめる悪者が出てきますよね。シンデレラにもね、意地悪なママ母とお姉さんたちが出てきます。いろんなね、悪者がいますけど、中でもね、白雪姫のママ母の魔女はね、悪者ナンバーワンだと思うんですよ。なんてったってね、可愛い白雪姫に毒入りのリンゴを食べさせて殺そうとしちゃうんですから。毒、生き物の生命活動を害するもの。毒といえばね、クリスチャン・ディオールのプアゾンというトワレ、香水ですね。プアゾンっていうのはね、フランス語で毒っていう意味です。プラム、ジャスミン、マメ科のシタン、バニラなどの香りが微妙に組み合わさった甘くてとろけるような香り。一方でね、セクシーで官能的な、ちょっとね、盗作的で危険な香りもする香水なんですね。このプアゾン、リサネが学生時代の時にめっちゃ流行りまして、夜のね、お出かけをする時にはね、仕上げにプアゾンをシューってね、一吹きするのがお決まりでした。当時ね、クラブやディスコなんかでは、あたりにプアゾン、毒をね、撒き散らしてる女子たちがいっぱいいたわけですよ。毒っていうからにはね、強烈な香りなわけで、ディスコの帰りとかに車にプアゾンの女性を乗せてしまうと、その残りがが残ってしまって、彼女にね、女を乗せたわねって追求され、やばいっていうね、経験をした男子もいたようです。それくらいね、毒のパワーって強烈なんですけど、自然界でもね、敵から防御するために毒を持つ生き物、またその毒を利用して生きている生物がたくさんいます。現在東京池袋サンシャインで開催されている猛毒展2、こちらではね、危険な毒を持った生物たちが特別に展示されているっていうことで、先日リサネーも恐る恐る足を運んでみました。中にはね、死亡例のある生き物もいるっていうことでね、入り口にはそれぞれの生き物の毒レベルが5段階で表示されていました。5のレベルになるとね、最強で、まさに人間やその他の生き物を死に至らしめるほどの猛毒を持ってるっていうからね、ほんと怖いですね。会場の入り口には黒いカーテンがかけられていて、なんかね、おどろおどろしい雰囲気なんですよ。ドキドキしながら入ってみると、まずはね、黒いひらひらした体に白い斑点が不気味なポルカドットスティングレイがお出迎えしてくれました。名前だけ聞くとね、なんじゃそれって感じですよね。実はね、淡水に生息する A なんです。優雅にひらひらと泳ぎ回る姿とは裏腹に毒レベルは4、長い尻尾に毒針を持っています。普段ね、自分から危害を加えることはありませんが、こちらからね、触れてしまうと攻撃されたと思って、その恐ろしい毒針で反撃してきます。ゆっかりね、触らないように注意が必要ですね。それから色鮮やかなブルーのコバントブルータランチュラ、コバルトブルータランチュラですね、タランチュラ、毒グモですが、ご存知の方も多いと思います。こちらはね、意外にも毒レベル2ね、恐ろしい外見とは裏腹に5段階の中ではね、低い方ですよね。そしてね、面白かったのはシマスカンク、毒レベルは4。敵に襲われると強い匂いのする悪臭を出します。いわゆるヘですね。スカンクの悪臭はね、かなり強烈で、風向きによっては 1km 先まで届くといいます。ところでね、ヘといえば、エレベーターなんかで一人で乗り込んだ時、前の人の残り香が漂っている時ってありませんか？それがね、結構ね、強烈だったりするんですよね。乗り込んでね、扉が閉まっちゃった後に気がついて、えって思ってね、少し焦ります。次の回でね、誰かが乗り込んできて、その強烈な香りに、その人も表情をしかめちゃって、こちらをね、じーっと見られたりすると、思わず違います、私でありませんとね、首をね、ブンブン振りたくなっちゃいます。でもね、あえてね、こちらから言うのも変なんで、まあ黙ってるんですがね、思わぬところでね、へ疑惑をね、かけられた切なさったらね、たまりませんよね。そしていよいよデンジャラスゾーンの毒レベル5の生き物たち、もうね、人間が死に至るほどの猛毒です。リスナーの皆さんはどんな生き物だと思いますか？はーい、毒蛇と思ったそこのあなた、ピンポーン、正解です。 日本でもね、沖縄本島などに生息しているハブが有名ですよね。ハブに噛まれてしまうと患部が出血、激痛が走ります。万が一ね、噛まれた場合は直ちに医療機関で治療を受ける必要があります。他にもね、あーやっぱりってね、おなじみのものから、え、これもそうなのってね、思うようなものまで、さまざまなね、猛毒を持った生き物が生きたまま展示されています。見るだけでなく、触れたり、その匂いを嗅いだりできるコーナーなんかもありますので、毒をね、五感で感じてみたいっていうね、勇気のあるリスナーの皆さんは、ぜひ恐る恐る覗いてみてくださいね。猛毒展2は6月25日までの開催です。そしてね、そんな猛毒展を見に行った後のディサネーダイアリー、久々にね、近所にあるお風呂の王様でリラックスしてきました。猛毒のね、生き物を見て毒パワーに当てられた後は、ハーブの香りの漂うね、岩盤浴で体中に溜まった毒素をデトックス。デトックスはね、美容、健康、アンチエイジングにもすごく良いとされています。思い切り汗をかいてね、とってもすっきりしたので、リスナーの皆さんもお時間があったらね、岩盤浴の方にもぜひお出かけになってみてくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're never everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、話題のドラマでストレス解消です。先日番組にメールを送ってくださったラジオネームミントキャラメルさん、リサネー、私のストレス解消法はドラマを見ることです。平日は忙しいので予約もしますが、面白いドラマだとハマって何回も見てしまいます。去年は恋ダンスの逃げ恥にハマりました。今期は朝ドラのひよこと春さんのあなたのことはそれほどが気になってます、とのメッセージ。ミントキャラメルさん、ありがとうございます。ドラマを見てね、ストレス解消、なかなかいいですね。ミントキャラメルさんのようにね、ハマるドラマがあると毎週次はどうなるのってね、気になって、早く続きが見たいってね、ワクワクしてとっても楽しくなりますよね。リサネーもね、普段はそんなにテレビを見る時間はないんですけど、話題のドラマなんかだとね、一応チェックはしています。ミントキャラメルさんのハマったね、逃げ恥も好きだったし、ちょっと前だとね、吉高由里子さんたちが出ていた東京タラレバ娘とか、松たか子さんのね、カルテットなんかも面白かったですね。今日はね、大人女子のストレス解消におすすめのドラマっていうことでね、ミントキャラメルさんも気になっている最近話題のドラマを取り上げて、リサネーの視点からもお話ししてみようと思います。まずは朝ドラひよっこ。役作りのためにね、太ったっていう有村架純さんがね、とっても優しくって可愛いですよね。たくさんの若者が田舎から東京へ集団就職でやってきた戦後の昭和の物語。会社の合唱クラブでみんなで歌ったり、ウエストサイド物語に感動したり、みんなでサイダーを分け合ったり、寝食を共にして働いている仲間のね、温かみが感じられますよね。先日もね、女子寮乙女寮が解散してしまって、みんなでね、見上げてごらん夜の星をお歌うシーンがね、とってもね、感動的で印象的でした。実はね、リサネーね、この寮生活っていうのにね、とってもね、憧れていたんですよ。中学生の時にね、当時好きだった氷室冴子さんのクララ白書っていう小説があったんですね。こちらはね、カトリックの女子学園の寄宿舎生活を描いたお話なんですけれども、途中からね、寄宿舎に入学した女の子たちが、前からね、いる寄宿舎のね、仲間たちとして認められるために、いろいろお題を出されたりするんですよ。でね、シスターたちの目を盗んでね、夜中に、レオタード姿で食堂に忍び込んで、寄宿舎生全員分のドーナツを作ったりなんていうお話だったりするんですね。映画ね、ハリーポッターなんかでもね、ハリーたちがね、魔法学校でみんな一緒に学生生活を送っていて、とっても楽しそうだなって思います。 リサ姉のね、通っていた女子大でも、地方から来てる学生さんたちのために学生寮があったんですよ。リサ姉ね、大学生の時文化祭実行委員をやっていたんですね。文化祭でね、ファッションショーをやることになって、学生寮のみんなにお願いして、モデルとして出演してもらいました。地方から出てきてね、言葉も訛りなんかあってそれぞれ違うんだけど、みんなねとっても仲が良くて、頑張ってねモデルとして出演してくれました。今ではね、とても懐かしくて楽しい思い出として残っています。集団就職でね、上京した金の卵のヒロインの奮闘を描いた朝ドラひよっこ。ヒロインのね成長していく姿と周りの人たちとの温かな関係に癒されるドラマ、大人女子のストレス解消法にはぴったりだと思います。そしてね、朝ドラでもヒロインを務めていたことのある春さんが主演するあなたのことはそれほど、こちらはね郁恵美涼さん原作のコミックのドラマ化作品ですね。2番目に好きな人と結婚した後一番好きだった人に再会して不倫関係に陥ってしまうというね、巷ではザワキュン不倫ドラマと言われて話題にもなっています。不倫に対してね、罪悪感のない春さん演じる主人公に共感が持てないとか、旦那さんのね東出さんのキレっぷりが半端ないとかね、SNS でもねいろんな意見が飛び交っているようですね。常識的なね親友に批判されながらも嘘偽りのない主人公のね心の表現を春さんが演じられていて、なかなか興味深いところではありますね。ところでね、一番好きな人とめでたく結婚できる人っていうのはねどのくらいいるんでしょうかね。ネットの調査で、7000人のご夫婦を対象にアンケートを取ったら約3割の人しかイエスとの回答がなかったそうです。実はねリサね3年ほど前にインドを旅行したことがあったんですけど、その時にねお世話になった現地のイケメンガイドさんがねとっても印象に残っているんです。イケメンだからっていうことだけじゃなくって、彼がね奥さんの写真を見せてねとっても幸せそうにしていたからなんですね。どうやって知り合ったんですかって聞いたら、なんと結婚は親が決めたんです、奥さんとは結婚式の時に初めて会いましたってねガイドさんが言ったんです。日本でもね昔はね親同士が決めた結婚が当たり前の時代もあったし、インドではね今もそれがね普通のようなんですね。このドラマを見てねそのことを思い出し、好きな人と結婚することの意味って何なのかなってね改めてね考えさせられちゃいますね。不倫ドラマといえばね、2014年に上戸彩さん斉藤匠さん主演で話題になったドラマ昼顔、こちらもね3年ぶりに映画化されます。こちらはね別れた2人が3年後に再会するっていう設定になっています。不倫に関してはねやっぱりねそれぞれその人の立場になってみないとわからないじゃないですか。だからね、不倫はねもう絶対ダメとかはね思わないけれど、10代ならともかく、20代後半、30も過ぎたらねもうすべてね自分の責任だと思うんですね。何があっても何が起きても自分の責任、人のせいにはしないっていうね、心構えが大切ですかね。他にもね、お笑い芸人のバカリズムさんが架空の OL に扮し書いた日記を演じる架空 OL 日記、生みの親と育ての親の葛藤を描きながら母親になることの意味を問う、そして母になる、そしてね、男性にはない感性と起点で戦国時代を次々と乗り切る女城主を描いた大河ドラマ女城主直虎など、今期もね様々なテーマで大人女子大人男子の皆さんが楽しめる作品がいろいろありますね。ミントキャラメルさん、これからもねお仕事が終わったらドラマの世界で気分転換、思いっきりストレスを解消しちゃってくださいね。そしてリスナーの皆さんも、私はこんなドラマにハマっていたよという体験がありましたら、ぜひリサ姉に教えてくださいね。以上リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、毒パワーとデトックスをテーマに、先日訪れた猛毒店の様子をご紹介しました。 毒にまつわるリサ姉の体験話なんかを振り返りながら、毒とデトックスについてお話をしてみました。毒のパワー気になる方はぜひ猛毒店2チェックしてみてくださいね。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、話題のドラマでストレス解消をテーマにお送りしました。リスナーのミントキャラメルさんのメッセージをもとに、最近話題のドラマについてリサ姉の視点からお話をしちゃいました。先日番組にコメントをくださったファルダーさん、いつも展覧会や美術展のお話楽しみにしています。私は現在開催されている大エルミタージュ美術館展へ行きたいと思ってます。もしリサ姉も行かれたらぜひ感想を聞かせてくださいというメッセージ、ファルダーさんありがとうございます。ファルダーさんのおすすめの、美術展、リサ姉も先日行ってきましたよ。現在ね、六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで開催されている大エルミタージュ美術館展、世界三大美術館の一つであるロシアのエルミタージュ美術館、こちらから届けられた西洋絵画のコレクションがとっても素敵です。オールドマスターと呼ばれる巨匠たちの作品ばかりなんですが、もうね、描かれた布地のシワ一つまでにね、繊細に、もうシワ一つまでもう繊細に表現されていて、本当にびっくりしました。時代をね超えてもなお色褪せないね重厚感に本当に圧倒されました。こちらはね、6月18日までの開催です。東京の後は巡回展があり、7月1日から9月18日までの名古屋展は愛知県美術館、10月3日から来年の1月14日までの神戸展は兵庫県立美術館で開催されます。名古屋、神戸のお近くにお住まいの方もぜひチェックしてみてくださいね。そしてラジオネームりんちゃん、前々回元宝塚のゆずきレオンさんのステージが最高のストレス解消法だというメッセージをご紹介しましたが、りんちゃんおすすめのレオンジャックの動画を紹介してくれて本当にありがとうございます。ゆずきさんかっこいいですね。リサネもしっかりジャックされました。これからもね、またおすすめのものなどがありましたらぜひ教えてくださいね。みんなのリクエスト楽しみにしています。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサ姉のビタミンサプリ第8回目放送、梅雨入り本番、これにて終了です。ここまでのお相手は、いつもはそんなに食べないけれど、カレー味のねカールが好きだったので、この度の販売終了が寂しいリサ姉がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.